先ほど和智さんの方から敬老の人々の名前が皆さんに読み上げられました。私もあのリストに入るその時間がだいぶ近づいてきました。だから今日あたりはこのリストが目の前チラチラチラチラチラチラとして、そういう状態だったんですけれども、でも、教会ではまだ若手であると、そういう言われ方をしてますけれども、このように御言葉を共に皆さんと学べるこの素晴らしい特権を心から感謝をしたいと思います。今日はピレモンへの手紙からご一緒に学んでいきたいと思います。ご存知のようにこの手紙は25節しかありません。25節しかない手紙なんですが、聖書の中にしっかりとその位置を占めています。ということはこの25節の中に神様は私たちに知らせるその真理がある、そういうことを私たちはしっかりと覚えるべきです。いつも終わりの方に来てこのピレモン書飛ばしてしまうんですけれども、皆さんとご一緒にこのピレモン書を2回にわたって一緒に学んでいきたい、このように思っています。今日はその第1回目です。でこの手紙、ご存知のように1節も19節も21節も著者はパウロであるということを明らかにしています。またパウロはこの手紙を誰に書いたのか、そのことは1節と21節からピレモンへ宛てた手紙であることもよくわかります。でこの手紙は先ほども言いましたが25節しかありません。非常に短い手紙です。でこの手紙は本当にパウロの個人的な手紙であります。それは内容を皆さん読んでいただければ、この手紙がですねピレモンの奴隷であったオネシモについて書かれた手紙であることがよくわかります。またこの手紙はローマの獄中で書かれました。それはエペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙と同じように獄中で書かれたんです。そのことに関しましては使徒の働きの28章の16節また30節から31節にそのぐらいの様子が書かれていますので、また後ほどお読みください。またこの手紙、パウロはこの手紙で何を教えとしていたのか、それは御言葉の実践を促す、そういう手紙であります。またこの手紙を通しまして私たちは当時の奴隷制度を少しだけ知ることができます。このような手紙です。でこの手紙の書き出しがこのようになっています。キリストイエスの囚人であるパウロ、キリストイエスの囚人であるパウロ。でこの囚人、書き出しにですね囚人という名称を使って書いている手紙はこのピレモン書だけなんです。皆さんよくご存知のあと12のパウロの手紙があるんですが、冒頭の書き出し パウロは自分のことを使徒である、これはガラテア、第一コリント、第二コリント、エペソ、コロサイ、第一テモテ、第二テモテ、これらの手紙の書き出しは私は使徒である、このように書かれています。またローマ書の一章一節、あるいはフィリピの一章一節は、パウロ自分はしもべである、このように記しています。そしてテトスではしもべと使徒が同じように使われています。第一テサロニケ、第二テサロニケはパウロの肩書きはありません。でもこのフィレモンへの手紙は、自分をパウロは囚人であると、このように自分のことを説明しています。でこの囚人という言葉ですが、縛る、ものを縛る、その縛るという動詞から派生した言葉であります。縛る、だからパウロはこの囚人という言葉を使った、その言葉の中にはですね、現在獄中にある自分の苦難、苦しみ、それをですね、恵みである、このように捉え、そして福音宣教に自分が縛られたことをイエス・キリストに感謝し、またその縛られたことを誇りに思っている、その哀れがこの囚人という言葉をパウロは使ったのではないか、このように思われます。使徒の9章ちょっとお分けいただきますと、このように書かれています。使徒の9章15節から16節です。そこではこう書かれています。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。主はパウロを選んで福音宣教の器として使わす、そのことがここに記されています。しかしその働きには苦しみが、困難が伴うんだということも同じように書かれています。そのことに関しまして、パウロはフィリピの一章の20節21節でこのようにそのことについて書き記しています。フィリピ人への手紙の一章の20節21節、それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。パウロがこのピレモンへの手紙の冒頭で自分を指して囚人だ、キリストイエスの囚人だ、その言われた大きな意味をパウロはさまざまなところでそのことを私たちに教えてくれています。そのパウロからピレモンに宛てた手紙であります。パウロはピレモンのことについてこのように記しています。一節、私たちの愛する同労者ピレモンへ、私たちの愛する同労者ピレモンへ、同労者とピレモンのことを呼んでいます。 で、これは身分の上下や比重の関係ではなくて、同じ立場で同じ使命のために働く共同者、共に働く者という意味であります。パウロはこの同労者という言葉をローマ書の16章の3節でも使っています。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてくださいと、ローマ書の16章の3節でこの同じ言葉を使っています。で、このピレモン、彼はパウロの伝道によって救われたと言われています。そのことはこのピレモン書の19節それを読まれるとそのことを伺い知ることができます。19節にこのように書かれています。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、ピレモンはパウロの伝道によって救われた。またピレモンはパウロがエペソ伝道のためにその働きを成している、その時に非常に困難な時、パウロが非常に困難を覚えた時にパウロを助けたと言われています。そのようなピレモンに関して2節では、あなたの家にある教会へ、2節の後半ですがこのように書かれています。家にある教会、初代教会におきましては、今私たちがこのように礼拝を持っているこのような建物はほとんどありませんでした。多くがクリスチャンの家に集って集まって礼拝を持っていたわけです。だから家にある教会、このように呼ばれているわけです。で、ここからピレモンの家でも集会が、礼拝が持たれていたということを私たちは知ることができますし、またピレモンの家はコロサイにあったということが、コロサイの4章9節から私たち知ることができます。で、このピレモンの家にある教会で、この家の教会はコロサイ教会の発祥であると言われています。そしてこの家にある教会は紀元5世紀頃まで保存されていたと言われていますが、現在はありません。この家にある教会、初代教会、多くがこういう教会でありました。そのことに関しましても御言葉は私たちにこういう教会があったということを教えてくれます。アクラとプリスカの家にある教会、このことに関しましてはローマ書の16章の5節で、また第一コリントの16章の19節でそのことが記されています。またヌンパの家にある教会、そのことに関しましてはコロサイの4章15節にこのヌンパの家にある教会のことが記されています。また使徒の12章の12節ではヨハネ・マルコの母マリアの家の教会に関しまして使徒の12の12に記されています。当時はこのような家の教会でありました。私たちはそのことをよく理解できるんです。私たちの教会も奈良に伝道所があります。この伝道所はそのために建てられた建物ではありません。私たちの教会の兄弟姉妹のお家を開放していただいて、そこで礼拝を持っています。まさに家にある 教会です。また多くの牧師や宣教師の人たちが開拓伝道をしたとき、多くの牧師や宣教師の皆さんは自分の家を開放して、そこを礼拝の場所として提供していたことも、私たちはさまざまな資料から伺い知ることができます。このようなピレモンでした。で、このピレモンに対してパウロは二つのことを感謝しています。それが4節から5節で私たちは知ることができます。当時のコロサイの教会、このピレモンたちがいた当時のコロサイの教会は非常に信仰と愛とに富んでいた教会であると言われています。そのことがコロサイの一章の4節にこう書かれています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。このようにパウロはコロサイの1の4で言うわけです。五節を見てみますと、五節はこのように書かれています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。先ほどお読みしましたコロサイの1の4とこの五節、非常に似てます。このようにこのコロサイの教会の人たちが愛と信仰に富んでいたということを私たちは御言葉から知ることができます。そしてパウロはまず一つピレモンの信仰につきまして感謝を捧げています。主イエスに対してあなたが抱いている信仰、主イエスに対して、でこの対してという前置詞ですが、この前置詞はギリシャ語でプロスという前置詞が使われています。でこの前置詞は信仰の目標あるいは対象を表す前置詞であります。だからピレモンが抱いていた信仰、その対象は主イエス・キリストである。ピレモンが抱いていた信仰の目標は主イエス・キリストであるということをこの言葉が明らかにしています。またピレモンはこの2節から自分の家を開放して集会を持っていました。そのことから見ましても彼の信仰、それを私たちは推し量ることができます。また彼の信仰に関しましても6節でこのように書かれています。あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。ピレモンは信仰の交わり、それを守っていたということが6節からわかります。この交わりは神との交わり、そして兄弟姉妹との交わりを含んだそのような交わりであります。この交わり、ギリシャ語ではコイノイアという言葉が使われていますが、それは三位一体の神との交わり、そして愛する兄弟姉妹との深い交わりを表した言葉であります。パウロがピレモンの信仰に感謝した。で、この信仰、私たちも 信仰によって救われた、そのようなものです。で、この信仰は神、また神の言葉に対する全く信頼を指します。旧約聖書におきましてもこう書かれています。創世記の15章の6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。アブラハムの信仰であります。またハバクの2章の4節では、見よ、心のまっすぐでない者は心を高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きる。ハバクの2の4です。そうです、旧約においても信仰によってのみ人間は義と認められた、そのことを私たちは知ることができます。そして新約、私たちが今生きているこの時代も含めて、この信仰、ギリシャ語でピスティスという言葉が使われています。また信じる、その言葉がピスティウオという言葉が使われているんですが、この2つのギリシャ語は新約聖書の中で240回以上使われていると言われています。だからいかにこの信仰、信じる、そういう言葉が新約聖書の至るところに散りばめられているかを私たちは知っています。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。よくご存知のヨハネの3の16であります。またガラテヤの2の16ではこのようにパウロは言います。ガラテヤ2の16、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。このようにガラテヤの2の16で書かれています。行いによっては救われる者は一人もいないんだ、ただただ救われるのは信じる、その信仰だけであるということを私たちは御言葉から教えられるわけです。で、この信仰、それは一人一人の全人格から出る信頼であります。知識だけの信頼ではなく、また感情だけの信頼ではなく、ただ単にそういう決意したそういう意思の信頼ではなく、知識も感情もそして私たちの意思も含んだすべて、全人格による信頼、これが信仰であります。またこの信仰は恵みです。私たちが信じるその思い、行為はすべて主の恵みによるのであります。パウロはピレモンのこのような信仰に感謝を捧げています。そしてもう一つ、パウロはピレモンの兄弟愛について感謝を捧げています。こう書かれています。すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。 すべての生徒に対する、でここにも対するという前置詞が出てきます。でここの前置詞はエイノスというまた違う前置詞が使われています。でこの前置詞は愛の方向を表す前置詞であります。愛の方向を表す、だからピレモンが持っていた愛、それはすべてのクリスチャンに対する愛であるということがこの言葉からも明らかに知ることができます。そしてパウロは7節でこう言うんです。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。ピレモンの愛は行動の伴った愛であることがここからも知ることができます。あなたの愛から多くの喜びと慰めを受けたとパウロは言うわけです。そうです、ピレモンは非常に愛に富んだ人物だったということを私たちは知ることができます。そしてこの愛、この愛の実践について私たちは御言葉からこのように教えられています。それは第一ヨハネ3章の16節から18節、このように書かれています。第一ヨハネ3章16から18です。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんか。ヨハネはここで愛についてまた愛の実践について私たちに教えるわけです。16節ではそれは犠牲の伴った愛であるとヨハネは言います。それは神の愛。そして17節では憐れみの心を持ってとこのように記されています。相手を思いやる心を持ってということであります。そして18節は行いと真実を持って、実際的な愛の行動をヨハネは言うわけです。愛には行いが伴わなければならないということであります。ピレモンはこのヨハネがここで教えているその愛をおそらく実際の信仰生活の中で行っていたそのような人物であったはずであります。だからパウロは彼の愛を主に感謝したわけであります。この5節、主イエスに対してあなたが抱いている信仰と全ての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからですと書かれています。この5節を違う言葉で言い表すなら、全ての生徒に対するあなたの愛は主イエスに対してあなたが持っている信仰から生まれてくるものです。このように言い直すことができます。すべての生徒に対するあなたの愛は主イエスに対してあなたが持っている信仰から生まれてくるものである。パウロはピレモンの信仰と愛について主に 感謝をしました。では実際にピレモンという人物はどのような働き、またどのような奉仕をしていたのか、このピレモンに関して書かれている箇所はここしかないんです。他の聖書箇所でピレモンについて研究しているところは一切ありません。だから私たちはこのピレモン書の一節から25節を通してピレモンという人物がどういう働きをしたのか、どういう思いを持って奉仕をしたのか、それを見ていきたいと思います。でこの7節こう書かれています。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟よ、あなたによって力づけられたからです。生徒たちの心が兄弟よ、あなたによって力づけられたからです。でこの力づけられた、英語の聖書ではリフレッシュという言葉が使われています。リフレッシュ、英語苦手ですからすぐに辞書を引きました。それは元気にするとか生気を与える、そのような意味の言葉です。リフレッシュで、この言葉、あなたによって力づけられたところから私たちは第一テサロニケの五章の十一節を思い出します。そこでは互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいとパウロは教えるわけです。おそらくピレモンはこのような働きをしたんでしょう。生徒たちをきっと励ましたんです。それは弱っている心のクリスチャンを、困難にあるクリスチャンを、その心を奮い立たせようと、そのような働きをこのピレモンはなしたんでしょう。また徳を高める、それは他のクリスチャンの霊的成長を促す、そういう働きもピレモンはしたことが伺い知ることができます。生徒たちを励ました、徳を高めた。でまた他のこの25節の間のところから、おそらくピレモンはこういう働きを、こういう思いを持ってしたであろうということが私たちは知ることができます。ヘブル書の10章の24節25節にはこのように書かれています。互いに進め合って愛と善行を促すように、一緒に集まることをやめたりしないで、このようにヘブルの10の24から25に書かれているんですが、このピレモンの絵の手紙の5節6節7節を読みますと、おそらくピレモンもお互いに愛と善行をするようにと、そういう勧めを他のクリスチャンになしたことが、ここの5節6節7節から知ることができます。また共に集まることを進めた、それは自分の家を開放して集会する場所、交わりの場所として提供していた。また6節のあなたの信仰の交わり、そのようなところを通しましても、ピレモンが共に集まる、共に交わりを持つという、そういう働きをもしていたことが分かります。 またガラテヤ5の13で愛をもって互いに仕えなさい。そのことは20節のところからですね、ピレモンもお互いに仕え合っていたんでしょう。そのことを知ることができます。またパウロはエペソの4の2から3で、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、御霊の一致を熱心に保ちなさい、このように教えています。ピレモンもこういう思いを持ってさまざまな働きをしていたことを私たちは知ることができます。21節を通しましても、彼が謙遜と柔和なものであったことを知ります。それは自分を低くして相手を思いやる心、それを持った人物であったということを知ることができます。また寛容を示すものであった、それは16節17節を通しましても、彼が相手を許す心を持っていた、そのような人物だったことを知ることができます。またこのピレモンの17節を読みますと、彼がですね、お互いに忍び合う、そのような心、忍耐する心を持っていた、また忍耐する心を持って働きをなしていた、そのような人物であることがわかります。また彼はパウロから道路者と呼ばれています。道路者ということは、ピレモンは霊的一致をいつも考えていた。集まったクリスチャンが一つになって主を称える、主の技に励む、そのことを思っていた人物であるということを、私たちはこの道路者という言葉からも推し量ることができます。パウロはピレモンのその信仰と愛について主に感謝し、またこのピレモン書を通して私たちはピレモンがどのような人物であって、どのような思いを持って働きをなしたのかを知ることができます。さて私たちです。私たち一人一人は、救われた時一人一人に託された働きが与えられました。第一コリント6章20節ではこのようにパウロは言います。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。そうです、クリスチャンは全員例外なく神の栄光を表すために召された者たちです。そしてペテロは言うんです。第一ペテロ4章10節で、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。そうです、私たちは与えられている賜物を用いなければいけないということです。そしてその賜物を用いて互いに使い合う、そのことを御言葉は教えています。皆さんよくご存知のマタイの25章14節から30節には、5タラント、2タラント、1タラント与えられた しもべのことが書かれています。五タラント、二タラント与えられたしもべはそのタラントを活用しました。使ったんです。しかし一タラント与えられたしもべはそのタラントを土の中に隠したということは記しています。そうです、一タラント与えられたしもべは与えられたそのタラントを使わなかったんです。地に隠したんです。彼をイエス様は何と呼んでいるか、悪い怠け者のしもべ、このように呼んでいます。さて皆さん、賜物が私たち一人一人にあるかないかわからないから、私たちは主の働きをすることができませんではありません。賜物が、私に与えられている賜物が何であるかわからなくても働きはできるのです。そしてそれぞれのその働きをすることによって、私たちに与えられている賜物が明らかにされます。私たちは救われたとき、一人一人に霊的賜物が与えられました。ですよね。御言葉はこのように言います。エペソの 4-7 で、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そうです、救われたときに一人一人その霊的賜物をいただいたんです。だから私たちはこの霊的賜物を土の中に隠してはいけません。私たちは与えられている賜物を用いる、それが主が一番喜ばれることです。なぜなら、このしもべに対して主はこのようにおっしゃっています。よくやった忠実なしもべだ。ぜひ私たちはこのことを覚えて、また主がお会いする日が一日一日近づいていることも覚えて、私たちに託されている働きをしっかりと成していきたいものです。9月に入ったので、今日からバプテスマクラスを始めようと思っています。私たちがこのクラスで使用しているテキスト、それはバプテスマ準備入会クラスというテキストであります。おそらく古い方はこのテキストお持ちでないかもしれません。でもここ数年でバプテスマを受けた方、あるいは入会された方はこのテキストを用いて学びをしています。そのテキストの6項目目に、浜寺聖書教会教会員の責任という項目があります。その項目の中にはいろいろ何項目か書かれているわけですけれども、その項目の一つに成長という項目があります。成長で、その抜粋だけを今皆さんにお読みしたいと思います。皆さんのレジュメの一番最後にその成長の全文を書き記しておきました。またぜひ後でお読みください。そこにはこう書かれています。クリスチャンの終着点は救いでもバプテスマを受けることでも教会員になることでもありません。主に似たものに変えられて主を永遠に讃えることなのです。キリストに 似たものになるには、キリストがどのような方だったのかを正しく知らなければなりません。そのために私たちは御言葉をしっかり学ぶ必要があります。聖書を通して神の御心を知り、神の命令に従順に従っていくことが必要なのです。同時に私たちには同じ主を愛するクリスチャンとの交わりが必要です。私たちは一人でこの成長を成し遂げることはできません。一人一人のクリスチャンに与えられている聖霊の賜物を用いて互いに助け合い、成長を促し合うことが必要なのです。それゆえにクリスチャン同士の交わりを拒むようなことがあってはいけません。むしろ積極的に交わりに参加し、兄弟姉妹を愛し、互いに使い合い、助け合い、教え合うことが求められているのです。これがこのテキストの成長というところに書かれている文言です。ぜひまた後で深く読んでいただきたい、このように思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、恵みを感謝いたします。どうか神様、今日あなたが語られたこの御言葉をもって、私たちがこの一週間しっかりと信仰の長谷場を歩み続けることができますように。弱い愚かなものですが、どうか神様の助けと力によって、また来週の新しい週の朝、この場所に集うことができますように。その時には今日以上の喜びと感謝を持ってこの場に集うことができますように。どうか私たち一人一人をこの一週間強め、また用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。